スーパーヒーローファクトリー突撃レポートというわけでですね、今回は晩秋戦士ソルダさんが出演されている、タツの市民祭りという、ね、お祭り現場に、来ております。なんかすごい車が走ってます。あ、自衛隊か。自衛隊の車が走っておりますね、場内を。すげえ。さあ、ソルダさんはどこにいるんだろう。ちょっと探してみましょう。あ、ソルダさんいましたよ。ソルさんがいました。なんか役員の方にソルダさん声をかけてもらってますね。ソルダさんが接近してまいりました。ミキアンがソルダさんの写真を撮っております。ミキアン、ソルダさんと握手してこないと。ソルダさん一人になったよ。さあ、ミキアン、ソルダさん、握手を求めてるよ。ほら、
ソルダさんと一緒に撮ってんの。
さあ、ミキアンさん、ソルダさんに握手を求めて近づいていきます。頑張れミキアン。子供がいる。
子供がいる。子供が先や。あれ、
ゴジアの人かな。
そうやな。
多分あの迷彩服してる人が。いや、わかんない。
先生って声かけてる。
先生じゃないよ。だからゴジアの人だよ。
ゴジアの先生は入ってない。
ソルザさんフレンドリーですよ。さあ、なんか普通にソルダさん喋ってますけど。なかなか子供に大人気です。子供が、子供に大人気です、ソルダさん。さあ、今だ。あ、切れた。仮面ライダーって言われてますけど、仮面ライダーじゃないよ。子供に大人気。そうだよ、ソルダーさんだよ。うん、覚えてね。
これね、やらんとアップになる。こういう風にやる。
あ、それでか。さあ、ソルダさんの周りにたくさんちびっこが集まっております。悲しいことにほとんどの方に仮面ライダーと間違えられております。でもまあ細かいことは気にしない。それがソルダースピリッツ。
ソルダー魂。
いや、もう分かってるんじゃないかな。
分かってるのかな。
分かんないけど、声を聞かれたら分かるんじゃない。だってミキアン、ミキアンって言ってたやん、俺。すごいね、ソルダさん喋りまくってるけど。
ビデオにするにはどうする
の。ビデオ、
カメラじゃなくて。
あ、ごめんなさい。
これ出んの？わかんない。
ちゃんやだから
。ちゃんや。ちゃんや。
中は覗いちゃダメだよ。
ソルダさんかっこいい。
ソルダさんかっこいい。
あ、違うね。
どれだ？
これはちょっと待って。
今あのビデオモードになってます。
あ、カメラモード、
カメラモード。はい、OK です、ありがとうございます。
すごいな。
さあ、
子供に大人気。
大人気です、子供に。
さすがソルダ。
うん。ゴジアさんもすごくフレンドリーです。
フレンドリー。
はじめまして。はじめまして。いや、わかりました。
わかりました。
藤落です。
ありがとう。
ミキアンです。今ソルダさんの頭の角にミキアンの頭がぶち当たりました。
顔が見えとる。
顔が見えてる。見えちゃ、見ちゃダメ。中の人なんかいないから。
もし見えても黙っておこう。
やっぱりお子様は突っ込まれます。容赦なく突っ込まれます。
頭から手はこうやって後ろから見ても見えます。チャックついたの。
チャックじゃない。
チャック
チャック、チャックは探しちゃダメです。さあ再びソルダさんは会場の中を練り歩いてます。すごい。ハイタッチ、ハイタッチされております。イエーイ。悪者の方が可愛い。
アップすぎるわ。
んだってしょうがないじゃない。最初からそういうモードになってたんだもん。
大人気。
ここはよくフォローしている。消えた。
なんでこんなつぶつぶだ。
いやいや、やっぱりこれだけ子供に大人気ということは。すごい。
朝から。
そうですね。
朝8時からって。
朝8時から。マジ
なし。暗くならないうちに早く帰りたまえ。
頑張らないと飲めない。
パパとママは戻ってこないのかい。
パパは仕事で。
席の方はいいよ。
そんなこと。それは言っちゃいけない。
悪者に悪いことを言う。カメラ持ってきてない。
カメラ持ってきてないのか。僕のかっこいい姿撮ってもらいたかったな。
かっこよくない。
お子さんは容赦ないぞ。
伝えられましたね。僕ヘドミないから。バイキン？バイキンじゃないよ。僕は怪人だからね。この子はよくものを知っている。危険だ。
ここら辺まで行かなあかん。
いや、頑張ろうよミキヤ。ミキアンもコーベッカーになろう。じゃあまた後ほど。はい、お待ちしてます。ちょっとブラブラしときますので。はい、はい、ありがとう。ソルダ
ー。いや
ー、それ朝の8時からずっとあの格好で、
ね、
子供たちの相手をしていたと。うん、隠れていかないとね。やっぱあれだよね、ソルダーさんの方から子供たちに、うん、語りかけるっていうの、うん、だからやっぱり寄ってくるんだろうね、うん、ヒーローの絡みです。
子供話しかけるのはヒーローといえば話しかける。
じゃあまあレポートはこの辺にしときますかね。ソルダさんが車が通るのでどいてくださいって言われて、ソルダさんがどかされてしまいました。やっぱり自衛隊優先やね。
ヒーローやのに。
ヒーローやのに。まあまあしょうがない。はい、というわけで、タツの市民祭り、はい、突撃レポートでした。いやー、のどかだね。
結構盛り上がってました。
察ラジオ
スーパーヒーローファクトリ
ー。はい、というわけで、はい、スーパーヒーローファクトリー第20回。はい、今回あのオープニングで聞いていただきましたのは、
はい、
兵庫県で行われました、はい、第7回タツの市民祭りの、はい、突撃レポートということでね、iPhone でね、初めてそのアプリを使って録音した
んで、ね、どうなんですかね、お聞き苦しい点ないんですか、
分からなかったんでね、
お聞き苦しい点もあると思いますか。
早速、はいはい、今回のゲストをお呼びしたいと思います。
はい、
そのタツの市民祭りで子供たちに大人気の、はい、万州戦士ソルダーの中の人って言っちゃっていいのかな。
だから変身前の人。
変身前の人。はい、しんすけさんと、はい、先生さん。先生さんっていうのもちょっとおかしいですけどもね。はい、はい、どうぞ。
はい、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
ソルダー。
イエーイ、
はい。お願いします。
中の人などいない。
中の人などいない。
そうそう。はいぞ。
たとえ、はい、マスクの隙間から顔が見えても、
ないぞ。
それはなかったことで。
マスクの隙間から見えるのは夢だぞ。
ああ。
うまいですね。
夢なんだ。はい。昨日は、突然というか、まあ一応アポイントは取ったんですけど、
ね、
ちょっと、はい、まあ、レポートさせていただきまして、
う
ん、インタビューさせていただきまして、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当はね、ソルダーはもう朝8時から、
そうですね、会場内。彼はもう8時から、
ね、練り歩いてましたんで。
ずっと練り歩いてたらしくて。ヘロヘロで僕の元に帰ってきました、
ね。ヒーローがヘロヘロになりましたか。
まあ練り歩くだけでね、ヘロヘロになるんだから、もしこれでヒーローショーみたいなアクションがあったらどうなってただろうみたいな。
どうなんですかね。逆にステージで区切りがある方が楽なのかもしれないですね、ソルダー的に。
あ、まあ、そういうことですね。もう常にこう休みなく、あの、ぐるぐる会場内を練り歩くよりもは、
そうですね。
出番まではちょっとゆっくりして、出番になったら飛び出していって、アクションして、で終わったら、スッと。
スッといなくなる。
いなくなる。
その方がソルダー的には多分楽なんじゃない
ですか。ああ、そうかもしれないですね。
うん、
じゃあ本編の方でね、万州戦士ソルダーや、はい、それにまつわるお話を、
はい、じっくりと、
したいと思いますので、
はい、よろしくお願いします。
はい、お楽しみください。はい、というわけで、スーパーヒーローファクトリー第20回、スタートいたします。
はい、ドドンパー。へ
ー。特撮ラジオ、スーパーヒーローファクトリー。この番組は、よろずサークル、トムトムカンパニーズの協賛で、お送りいたします。ゆっくりしていってねー。
同人ヨルズサークル、トムトムカンパニーズ。今年で満18周年に突入。解放誌、トムトムスクランブルもついに100号を超え、ますますヒートアップ。興味が湧いたら、http://www.1.2/tom2.com へ今すぐアクセス。レッツエンジョイザコミュニケーションサブカルチャーエビニュー。
かっき分けて、かっき分けて。
あ、あれはなんだ？
おもちゃの山田。
山田。山田。
おもちゃに命をかけたおっさんが喋る、トイ・ホビー・ポッドキャスト。
瀬戸内
人形峠。
あずま博士の研究室で、検索。
ゆっくりさん。
なに？
今夜は、星がとっても綺麗だね。
そうね。とっても綺麗だわ。
でも、君の瞳の方が、もっと綺麗だよ。
そんなこと。うん、もう、フジモッチさんたら、お上手なんだから。
ゆっくりさん。
はい。
これからは、俺と一緒にスーパーヒーローファクトリーを盛り上げてほしいんだ。
それは。
君のことは、
一生大切にするよ。
ごめんなさい。私、やっぱり、DY さんのことが。
そんな、パルベライズビートに、帰ってしまうのかい？
本当に、ごめんなさい。
ゆっくりさーん！
というわけで、DY のパルベライズビート、皆さんぜひ、聞いてください。
よろしくね。
DY のパルベライズビートは毎週日曜日、上質なおしゃべりとためになる情報、そして笑いを全世界に向けて配信しています。比率で言うと1対0対9です。DY のパルベライズビートはシーサーブログで毎週日曜日更新中。詳しくはカタカナでパルベライズビートと検索。
みんな、行くぜ！スーパーヒーローファクトリ
ー！オリジナルヒーローを作ろう！
はい。
はい。
バンシュー戦士ソウルダ。
今日はソウルダ。はい。来てるんで。
まあ、当然ね、この話をやっていこうかなと思いますけれども。ね、
はい。
しんすけさん。
はい。
まずお聞きしたいのはですね。
はい。
この、バンシュー戦士ソウルダーというヒーロー、はい、ご存知ヒーロー、作ろうと、ね。
作ろうと思った、このきっかけですか、
うん、そうですね。
ね、うん。きっかけを教えてもら
どういうところからスタートしたのかということをちょっとお聞きしたいと思います。
はい、でもやっぱり遡るとですね。
はい。
子供の時から、やっぱり、ミキアさんも藤本さんも、まあ、先生もそうですけど、仮面ライダー、ウルトラマンとか、宇宙刑事見てきて育ってきてるわけじゃないですか。
はい、はい、はい。
やっぱその時点でやっぱり、って思うところが出てくるんですね。僕やったらこうするでっていうところが出てくるわけですよね。それを持ち続けてずっと大人になってきたんですね。ずっと、はい。大人になっても未だにヒーローが好きで、はい、ヒーローを描き続けてる。で、その中でオリジナルヒーローが僕の中で生まれてくるんですよね。
はい、
でその中にいたのがソウルダーだったっていう話なんですけど、で、そのソウルダーはまずもう、最初はイラストの時点で終わってたんですけど、
はいはい、
もうそれからずーっと書き続けたんですけど、ある日まあ、これまた別の話なんですけど、友人でカフェアロアっていう喫茶店が近所にあるんですけども、
はい。
はい。喫茶店にある、その喫茶店もちょっと変わってて、ちょっとヒーロー喫茶みたいなことやってるんです
よ。ヒーロー喫茶。
そうですね。スクランブル
ヒーロー。
白夜。白夜。
うん。白い
夜
と書いて。白い夜と書いて、白夜。
白夜。
そのヒーローと、まず出会ったっていうことですか？
そうですね。
あ、そうなんだ。
実際にその、ご当地ヒーロー、ローカルヒーロー、オリジナルヒーローとして活動なさってる人がもう、すごい近くにいたってことをもう知って、で、とりあえずもう、もうそれを知った時点で僕の中でもヒーローを作りたいっていう衝動だけで、動いたんで、で、カフェアロアに行って、
はい。
どうやって作ったんだと。
はいはい
はい。はいはいはい。
したらもう彼はもう一言も、もうやるだけです。勢いだけです。
ああ、勢いで作ったと。はあ。その喫茶店で、まあヒーローの格好をして、接客をしていきたい、うん、ということなんですよね。
そう、はあ、活動の経緯とか、
うん、
だって作っていった経緯とか聞いて、
はいはい、
でも僕も作りたいんですよって相談一言言うと、そういうふうな返事が返ってきたので、まあ彼自身は覚えてるか覚えてないかどうかわからないんですけど。とりあえず、その一言が多分僕の中でちょっとなんか響いたんですかね。
あ、そうなんですか。白夜きっかけですか。
それきっかけに、そうですね、その書き上げてたものを実際問題に現実世界にドーンと出そうぜっていう話に自分の中になって、
はい。
約2年経ちました。
はあ、
まあもちろん造形もしたことなく、まあ、プラモデルぐらいしか作ったことないんで、その1、0、何もない無から作り上げるっていうのは、まあ、また、全くしたことがなかったんで、そこからずっと作り上げているのに約2年かかってしまったんですけど、
うん、
で、2年経って、今年の3月。
はい。
3月4日。
まあ、もう、最近といえば最近ですね。
そうですね、最近になりますね。ソウルダーが出来上がってからも2年経ってるんですけどね、もうね、イラスト上では。もう2年経って、うん、その3月4日、記念すべき日、楽市、楽座って、辰野市で行われてた祭りで、
はいはいはい、
ソウルダー初お披露目させていただいたんですよ。
それは、イベントに趣旨って言いますか、その、
はい、
ヒーローの格好して参加したいんですけど、はい、っていう話を
そうですね。
打診したということですか。
でももう、多分、その、今回のその、楽市楽材出させてもらったときは、
はい。
白夜さんきっかけだったんですね。
あ、はいはいはいはい。白夜さんが出るっていう話だったんです
か。そうそうそう。それをきっかけで、ソウルが出るっていう話で出させてもらったのが、その、初日お披露目の日だった。
そうですね。その時の心境っていうのは、いかがですか。
でもやっぱり、もうでもやっぱり不安と期待ですよね。もうやっぱり入り混じってますよね。ずっとぐるぐるぐるぐるもうソウルダの格好はしてるんですけど、控室でずっと。まあ言っちゃいますけどね。控室でぐるぐるぐるぐる駆け巡ってるわけですよ。頭の中で。俺ヒーローなんかな、ヒーローなんかなって言いながら格好はしてるんですけど。で、いざ外に出ると、うわって子供が驚いて。
はい。
やっぱり君誰って言ったりとか。握手してとか、写真いいですかっていう声はやっぱり大きいですよね。やっぱそれはもう自分が2年間壊したり直したり壊したり直したりを繰り返して作り上げてきたものがヒーローだよって認められてるっていうことはやっぱりすごく嬉しいことで、うん、その時点でもう俺ヒーローなんやっていうふうに意識を持つようにはなったっていうことがあります
よね。ええ話や。
ええ話や。どうや、ええ話やで。
やる気と情熱があれば。
ヒーローはできるんだよ。
ヒーローはできるんですね。うん、
やる気と情熱、ヒーロー作りは。
何もね、ああいう映画とかテレビで活躍してるのが、だけがヒーローじゃないっていうことですよね。うん。で、まあ、それからの展開としては、どんな経緯があったんでしょう。
そうですね、その後にも、作ってる段階でも、その、今回出てもらってる先生に出会って。
はい、
先生。うん、まあ、じゃあ、ここでリスナーの方に、この先生っていうのは、先生っていうか、先生さんっていうか、この方は、まあ、どういう人なんだろうっていうのは、多分分からないと思いますので、ちょっと説明していただいてよろしいでしょうか。
先生はですか。
あ、どうぞ。
あ、俺がいいんですか言っても。
どうぞ。
あ、先生はですね、もう、
はい、
はっきり言わせてもらったら、僕の地元の友達なんですけど、
はい。
はい。
まあ、それもおかしな、あれなんですよ。流れで友達になりまして。
おかしな流れというの、うん、
まあまあ、いいんですかこれ長くなります
よね。長くなるんですか、うん、あ、そうですか。
ちょっと、まあ、だいぶ割愛して言う
のはい。
まあ、僕があの、スマートフォンにしたって、iPhone にしたかった。
あ、はい。
それで、当時彼が、携帯の、なんていうの、セールスでんかな、
携帯の販売を。
うん、販売をやってたと。
そうなんですか。
で、それの、僕の親と、その、じゃないわ、先生の親が、
はい。
が仲良かったと。
ああ。
つながりでちょっとお話しさせてもらって、で、これもまた面白い話なんですけどね。スマートフォンの説明をしてるんですよ、彼が一生懸命。iPhone ってのはこういう携帯なんだよっていうのを一生懸命してくれるんですけど、はいはい、それパッとこう、ホーム画面あるじゃないですか。起動させたと、はい、映った画面が、シャドウムーンなんですよ。
仮面ライダーブラックに登場したシャドウムーン。
もう、俺からしたら、もうその画面を見た瞬間も、はい、もう説明なんて入ってないわけですよ。シャドウムーンが気になって仕方がない。
もしかしたら土塁の方か、っていう感じやったんですね。
とりあえず説明を一くくり全部終わったって、ふーってやってる彼に質問とかありますかって聞かれた。いや、とりあえず質問は、まあまあ分かったんですけど、
はい、
シャドウムーン好きってことは、ライダー好きってことでいいかなって、切り込んだのが初めての出会いで、ドラマ。今に至って仲になって。
すごい出会いですね。
すごい おかしな出会いなんですよ。別に学生時代仲良かった人とかもなく。
そういや、でもわかりますよ。うん、僕もその友達と、まあ、知り合ったきっかけっていうのは、まあ、仕事で一緒だったんですけど、でその仕事場で休憩時間に聞くために持ってきた CD が机の上に置いてあったんですよね。うんで、
はいはいはい、
その CD が、山本正幸さんってご存知ですか？
はいはい、わかりますよ。
あの、タイムボカンとか、
はいはいはい、
ね、主題歌を作曲されてる方なんですけど、
はいはいはい、
その方の CD やったんですよ。で、その山本正幸さんの CD きっかけで、まあ、山本正幸好きなんですかって聞いたら、あ、山本正幸知ってるんですかっていうところから始まって、あ、もうこれはもう、そういう同類というか同族というか同じ趣味を持っている人だなという、
はい、
もうその山本正幸っていうのを知ってるっていうだけで
もうわーってなりますよ
ね。他の職場の人は誰も知らないんです。説明されて、ああ、なるほど、みたいな感じなんです。そのジャケットを見た瞬間、 あ、うん、山本正明好きなんですかって言ったら、向こうも。おー、知ってますかみたいな形で。で、それからもうちょっと仲良くなったっていう、企画がありますんで、
そうですね。で、その出会いをきっかけにね、先生とも仲良くさせてもらって。実はね、彼の夢が漫画家だっていう話も聞かせてもらって、
はい。
で、その漫画家やってるんだよって、その夢の話を聞きまして、
はい。
じゃあ、やっぱりキャッチボールですから、投げてもらったら投げ返すしかないので、僕、こういうヒーローやってるんだよって話をしたところ、まあ、先生かなり気に入っていただいて、ソウルガムのと。で、今回じゃあ、ちょっと漫画にしてよって、冗談まがいで言ったら、漫画にしていただいて。その流れでずっと、付き合ってますね。今現在、漫画作りつつ、まあ、喋れること喋って。で、今回のその、市民祭りのイベントでも、
はい。
協力していただいて、
そうですね。
出してもらってるのが、先生です。
はい。じゃ、先生さんは、なんかこう、ないですかね。
市民祭りの時は、漫画じゃなくて、
そうですね。
ね、スーツアクターって言ったらいいのかな。違うわ。なんて言うのかな。
サポートですね。サポート。そう。まあ、何のサポートかは僕は言いませんけどね。
うん、参加されたっていう。
はい。
ソウルダーのサポートで、はい、参加しますね、僕は。
で、それで、まあ、現代に至るみたいな感じですか。
ああ、その通りです。
はい、なるほど。で、まあ、昨日のね、タツの市民祭りで、私もお見受けしましたけど、
すごい人気でしたよね。
子供たちに大人気でしたね。
彼はね、すごい人気でしたね。
なんでか知らないけど、ソルダーよりも、
まあ、子供たちとの絡みはやっぱ多かったですね。
その、ソルダーの敵キャラっていう立場なんですけれども、オイスター大佐っていう。
カーキーオイスター大佐です。
カーキーオイスターっていう。
まあ、直訳したらカキカキ大佐なんです
ね。まあまあね。うん、で、その、まあ、岩ガキっていうの、あの、カキの殻を、
まとった
殻。なんていうか、まとったっていうか、その、頭のマスクのデザインが、もうね、その、カキ。っていうことで、結構、なんていうか、ごつごつしたマスク。
まあ、アマゾンっぽかったんですけどね。
アマゾン、ああ。
なんか、仮面ライダーアマゾンっぽかったんですかね。雰囲気が。
そういうキャラクターだったんですけど、もう、お子さんたちはね、もう、怖いも何もなく
。もう、
わーって抱きついてくるみたいな感じだね。
抱きついてくるだけやったらよかったんです
よね。ソウルだと対決してるときはね、もう、強い大佐なんですけどね。祭りとなるとね、彼も盛り上げたくなる。すごく嬉しい限りで、ソウルダーも喜んでまして、
はい。
大佐やるじゃねえかって。喜んでましたね。
で、でもやられすぎっていう、
ね。喜び半分、へこみ半分みたいな感じ
まあ敵役やから、しょうがないですよね。子供に、バンバンバン
やられてましたからね。
蹴られたりとか。
びっくりしてましたけどね。ソウルダーびっくりしてましたけど。子供強みたいな。
ソウルダーも引いてましたわね。
ちょっと、みたいな。なってましたからね、ほんとに。
その、子供たちがね、子供たちの反応で面白かったのが、仮面ライダーがいる仮面ライダーがいるよーとか。
間違いない。この反応が間違いなく多い。そうですよね。
今の子供、仮面ライダーに見えるんやろ。
見えるんでしょ。
ソウルダー。多分、
ね、ソウルダーに聞いたんですけど、ね、本家に間違われること、これほど光栄なことはないって喜んでました
ね。あ、そうですか。うん、
まあでも名前売ろうぜって俺は突っ込んだんです
ソウルダーのデザイン、ホームページとか、ね、もし見ていただければ、すぐわかると思うんですけど、仮面ライダーとの共通点が、目の部分、目が、まあ、丸い目が2つあるっていうのと、口の部分が、なんかこう、スリットが入ったような、まあ、クラッシャータイプっていうんですかね、の口ぐらいですよね。
あと、まあ、あ
の、大きく巻いてもベルト巻いてるとかそういうのありますけど、そのベルト巻いてるヒーローなんて5万といますし、どっちかっていうともうプロテクターを装着してるヒーローっていう感じなので、うん、だからもう、それだけなんですよね。結局、マスクの、その、複眼の部分と、口のクラッシャー の部分がちょっとこの仮面ライダーっぽいっていうことで、はいはい、子供たちは、あの、仮面ライダーと認識するっていう。はい
ね、そうですね。
そうですね。
なんでね、どうなのね、こう、独自性を出すっていうのはちょっとやっぱり難しいかもしれない。
難しいですよね。やっぱ歩んできてるヒーローの味出ちゃいますよね、やっぱり好きな人が。
まあ、そうですね。
そこでやっぱりどうオリジナリティを出すかっていうのはやっぱり勝負かなっていうのを考えてますよね。うん、
でも、あれだよね、ソルダーの、そのオレンジ色のスーツっていうのは、ね、既存のヒーローでは、
そうですね。
オレンジ色のヒーローって、あれ、あれぐらいか、あの、レスキューシリーズ。レスキューフォースとか。
ああ、あれ、オレンジでしたね、うん。そうでしたね。レスキューフォースオレンジでした。
あれは、まあね、実際のレンジャー部隊っていうんですか、その、
あとトリプルファイターのオレンジファイターが。
ああ。またマニアックな。
マニアック。
オレンジ。あとはあれか、バトルコサックとか。
バトルコサック。バトルコサックはオレンジですね。結構友達に近いからね。色が似てるなみたいな。友達になりたいみたいな。色して、
だからね、まあ、やっぱりすごく目立つんですよね。ソルダーさんの、その、スーツが、ソルダーのスーツが、例えばお祭り会場の中でも、ひときわ目立つんですよ。
よく言われ
ます。確かに目立ってましたね、あれは。
だからまあ、このオレンジ色っていうのを選んだのは、良かったんじゃないかなと。
正解でした。
まあ、もうオレンジ色になった経緯もただ単に、まあ、この前も紹介してもらった通り、あの、ペーロン線がモチーフなんで、
あ、はあはあはあ、
あの、木目調に最初は色塗ってたんですけど、うん、あまりにも地味だ。ということで、ちょっとなるべく木目に近い色を探いう、いろんなカラーで塗ってたんですよ。結局行き着いたのがこのオレンジ色だったっていう、うん。ヒーローっぽいし、この色で、うん、で、オレンジだったんですよね。うん、
まあ、オリジナルヒーローのコーナーなんですけども、
はい
はい、まあ、そろそろちょっとお時間
が
過
ぎ
て、
まあ、続きまして、まあ、現在進行中のお話とかを聞きたいんですけども、それは、あ、次の、はい、それいけごとちヒーローのコーナーで語っていただきたいと思います。
お願いします。
はい、というわけで、はい、オリジナルヒーローを、
ふくろ
ーのコーナーでした。
週刊オダラジオ。この番組は、メイフィスとパークが、濃いオタトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。ゲーム、エロゲ、アニメ、エロゲ、アニソン、エロゲ、など、アラスカぐらい広い分野をカバーしております。週刊オダラジオは、シーサーブログにて不定期配信中。
あれ？週刊じゃないの？
はっ！笑いのパイオニアとデベロッパーによるラジオ番組、それが、
ラジオシャベクリングラッシュ！はちゃめちゃディベート、Google 対スパイ、ニートっぽいのはどっち？
知ったかぶりをしてトークを合わせろ。
移動性懐中電灯って何？
シリコン長財布って何？
その他ネタコーナーたくさん。
毎週日曜日配信。
みんな聞いてね。
最後までテンション保ってよ。
スーパーヒーローファクトリ
ー。トリケイ、トリシニア。
ソルダーさん
は、ソルダーさんが、
播州戦士、
はい、
ということで、播州っていう地域はですね、うん、兵庫県の、
はいはい、
南部の西寄り県ですね。
そうですね。
いわゆる、
阿公に、
そうそうそう、まあ、はい、播州阿公なんかそうなんだけど、あとは姫路とか、姫路城でおなじみの、姫路
ですよ。
関東の人とかはよく姫路っておっしゃる方多いですけど、
う
ん、姫路じゃないんですよね。姫路なんですよね。地元ではそう呼称されております。あとは、愛生ですね。はい、まあ、ソルダーのデザインのモチーフになっているペロン祭り、
ね、
ペロン祭りかな、っていうのは、まあ、主に愛生で行われている。お祭りなんですけどね、
はいはい。
あとは今回イベントがありました、辰野市。はい。で、そのあたりですかね。
うん、
まあ、よくね、 イボ川っていう川が流れておりまして、
はい、はいはいはい、イボ川、
うん。で、そこを、はいはい、の周りを境に、まあ、栄えた町っていう形ですよね。うん、うん、まあ、イボ川というとね、
イボの糸が有名、
ね。有名ですよね。播州手延べそうめん。
イボの糸。
イボの糸。とかね。あと、お塩ね。
アコウの塩。
そうそうそう、ね、有名ですよね。はい。はい、まあ、そんな町なんですけれども、ね、僕らも昨日ちょっと、
はい、
ね、行った際に、はい、姫路駅から、はい、紀新線という、
お
第三セクター路線で、
はいはいはいはい、
で、そこで走っている車両、電車っていうのがね、はい、いわゆるレールバスという、ね、ちょっと普通の、電車とはちょっと違う。
まあ、なん
電車っていうか、まあ、ディーゼル車なんだけどね。
はいはいはいはい。そうそう。
まあ、運転手が一人しかいないと。で、お客さんは乗り降りする際に、バスの、運賃箱みたいな、ところにお金を入れるというね。で、基本、だから駅には、駅所さんがいないっていう。まあ、一部ね、姫路駅とか、あと、まあ、今回、辰野市民祭りが行われた本辰野駅。
辰野駅。
とかは、ちょっと、まあ、切符があります、券売機がありますけどね。うん、まあ、それ以外のところはもう、ほとんどないと。であとはもう、線路は基本単線。
っていうか、なんかだんだんこの、てっちゃんの話
になってきた。てっちゃんの話になってきたか。ちょっと話がそれましたけれども。まあ、そんな街ですと。
はいはいはい、はい。
のどかな、ね、田園風景が広がる街っていう感じですよね。はい。で、そこを、まあ、
拠点に
活動しているという、播州戦士ソロなんですけれども、ね、ご当地の、その播州に根付いた、はい、ヒーローとして活躍するために、はい、まあ、いろいろと努力されていると思いますけれども、
そうですね、
はい、現時点ではどういうところとこうつながりができたんでしょうか。
ああ、でも現段階ではね、本当につながりははっきり言ってないです。
おお。
ただ話は持ち上がってるところで。
あ、ほうほう。
はいはい、はい、
うん。そうですね。まあ、いろいろ、今、ま、やっぱり名前を売ってるところなんで、はい、いろんなところに、まあ、大きいところだった東丸醤油さんだったりとか、
東丸醤油、うどんスープで同じ。
うどんスープで同じ。そうですね。あと、東丸醤油さんだったりとかに、やっぱり名前を知っていただきたいなっていうので、こう、いろいろ動いたりはしてますね。
そうですね。もしね、宣伝に、ね、出してもらえるとかね。
そうですね。
あれば。
それは一番嬉しいですね。本当に。
すごいことになりますよね。
ありがたい、もう、ね、涙ポロリです、ね。
ポロリだ、CM 出演。
本当に。
もしくはなんかね、こういうコラボ企画みたいなのができたらね。
そうですね。どんどんどんどん、そうですよ。ソウルダーの売りはコラボですからね。
いろいろなところのご当地ヒーローとのコラボっていうことですか、
ね、そうですね。もちろんそれもそうですし、企業さんともコラボして、もうどんどんどんどん転がしていって大きい塊にしようじゃないか。大きい魂にしようじゃないかっていうのが、ソウルダーの売りです。
まあ、すごい壮大な。
そうですね。
まあ、
うん、そうです。言うだけタダですからね。
播州地方で、はい、結構メジャーというか有名な企業としては、はい、あとは、
そうですね。もう地元が愛用市とかになるとですね、
はい。
マイナーかな。港水産っていう産業があるんですけどね。
はい。
そこで売られてるおつまみに近いのかな。うまいかってあるんですけど、
はい、
調べてもらったら一発で出るんですけど、港水産スペースうまいか検索したら一発で出てくるんですけど、それはめちゃくちゃうまいと。
うまいかがうまい。
はい。まあその通りです。はい、その通りです。
播州ってイカが名産とかっていうのはあるん
じゃないですね。海鮮ですね。
ああ。
牡蠣もそうですけど、オイスター大佐。
はいはいはいはい。
あ、はいはいはいはい。
そういううまいかだったり、いろいろあるんですけど、まあ、もちろん先生の、ね、方のアコウですけど、
はいはい、
アコウでも塩ですから、塩味まんじゅうっていう。
はいはいはいはいはい。
ね、先生、ありますよね、塩味まんじゅう。
めっちゃうまいね。
そうですね。甘みに独特のちょっとね、塩辛さが入って、美味しい。
おー、
うん、そういうのもあったりして、いろいろありますよっていう。美味しいですよ。
あとは、そうだな、よく聞くのは、はい、まあ、姫路の、はい、駅そば。
ああ。
うまい。
マニキュアさんのね。
そうですね。
うん。黄金蕎麦とも呼ばれる、あの、黄色い。
黄色い蕎麦。
独特の、蕎麦が、ね。はい。ね。まあ、中華麺っていう、形になるのかな、一応ね。はい、うん。
うまいですね。
だからなんかなんかなんでこんな食べ物の話。
いやいやいや、昨日ほら食べたやんか。いや
食べたけども。
すげえうまいよ、出汁が。
うまいでしょ、間違いない、うん。
関西のあの文化はもう本当に出汁だよね。
めちゃくちゃ美味しいです。
もうあの出汁の香りと味はね。
はいはい。
もう他の地域では味わえないんじゃないかという。
もう本当に
美味しいんで、皆さん、あの、ぜひ、姫路に来たときは、ね、姫路駅構内にある駅そばを食べてみてください。はいはい、あの、下に降りちゃダメですよ。ホームにあるんで。
まあ、このおうち弁当も、そこが発祥の地なんですよね。
そう。あ、
マニキュアさ
んがなんか、その、
なんか言われてますね。
ま、あの、幕の内弁当じゃなくて、幕の内の駅弁
駅弁、
うん、あ、駅弁ね。
まあ、はいはいはい、この駅弁を初めて販売したみたいなことがありましたよね。まあ、そういうのがあります。
まあ、まあ、はい。
あと、ラーメン八角さんなんかも結構、
そう
ですね。確か、うん。
だから、なんかそんな、食べ物ばっかしの話に。
県民賞とかでも紹介されたからさ。
それやったら、あの、あなた、アーモンドバターの話。
アーモンドバター。
出ましたね。
あの、ピーナッツバターじゃないんですよね。アーモンドバターなんですよ。
あれ、美味しかった。
美味しかったですか？
美味しかったですよ。
で、特徴としては、普通パン、焼いたパンにバターとかジャムとかは塗るもんなんですけども、アーモンドバターっていうのは焼く前に塗るんですよね。
でもね、失敗してね、焼いた後に塗ったんですよ。
それはただ、それはただ単におちょこちょいなだけじゃないの。普通は焼く前に、あの、アーモンドバターを塗って、それからトーストするんですよね。
ね、
それをこう、
合わせてて。
うん、こう甘い香りと表面が、こう、カリッとした感じ。あの、パリじゃなくてカリなんですよね。
まあまあね。
美味しかったね。
食べ物
だから、まあ、そういう、あの、番所にはそういう、まあ、
美味しいもの。
あの、企業っていうんですかね、そういうところがあるので、
それと、
まあ、そういうところに、ちょっとこう、ね、今後ね、コラボレーション。
あ、そう、姫路駅そばを食べる、
ソウルだ。
ね。
エキソバを PR するソウルだ。アーモンドバターを宣伝するソウルだ。美味しいよとかって。
ブラリシューがするぞっていう。
サムズアップして、美味しいよ
ありですけどね、もう。
食べに来てね、みんなも。
なんか、ポスター、電車とかにポスター貼られてるこの風景が目に浮かんできた。
どんどん。
感じてね。
使っていただきたい。
できればいいですね。
原作者の切なる願い。
はい、もし、この、ま
あ、なんか夢が膨らむね、なんかね。
そうですね。もうそれをきっかけにするとね、どんどんどんどん膨らんでいく。ありがたい。もうどんどんどんどんやっていきたいって。
まあ、あの、番組自体がその、底辺の、番組なんで、そんな宣伝効果はないと思いますけど。
わからないですよ。
この番組っての宣伝効果っていうのはそんなに期待はできない。
もし万が一、興味を持たれた方が、
ね、
興味を、ま、持たれた、この、播州地方で起業されてる方が。
市長の方がこれ聞いてたら。
どちらの方に連絡する
か。何か間違いで聞いてたら、お願いします。
お願いします。
どちらの方に連絡したらよろしいでしょうかね。
そうですね、ツイッターの方に、ダイレクトメッセージの方を送っていただいたら、僕の方から連絡メールは送らせていただきますので。
ツイッターもやってますしね、僕もやってます
もんね。ツイッターとかそういうのもありますからね。はい、それが
実際僕を見つけても名刺もらってください。その方がいいと思います。直接電話が来てるので。はい。
はい。まあ、あの、連絡手段は多々あるという
か、
はい、
ええ
、ぜひよろしくお願いしたい
と思
います
。よろしくお願いします。
あと、今後、何か企画されてる、計画されてるものはございますでしょうか？
そうですね。それも、明確なものはないんですよね。でもやっぱりコラボしようかって話は持ち上がってるんで、それを随時、現実にできたらいいなって思うんですよね。はい。もちろん、スーパーヒーローファクトリーの二人、コラボできればなって考えて
る。で、まあ、うちらができることと言えば、まあ、こういうネットラジオを使って、アピールしていくとか、あと、そうですね、考えてるのは、
ラジオドラマとか、そういう音声ドラマ、ボイスドラマなんかをね、ちょっとやってみたいなーっていうのはありまして。
楽しいですよ、切り口が。
うん。なので、まあ、先生が書かれた漫画がありますし、それを元にして、ボイスドラマに、まあ、ちょっと脚本アレンジして、で、まあ、ね、やっていきたいなと思いますけど。
そうですね。
ちょっとね、まあ、今のところちょっといろいろ、そういうボイスドラマをされてる、団体さんにお声をかけさせてもらったりはしてるんですけど、なかなかちょっとどこもお忙しい。
あですね、
ね、うん。ちょっとうちらはもうそういう趣旨ではやってませんので、いうことで、今のところちょっと全滅状態なんで。希望としては、やっぱり播州地方、まあ、姫路とか愛生とか、赤穂とか、ところに、まあ、お住まい、もしくは、そこを中心に拠点に活動している、ドラマサークル。
はい。
はいはい、とか、まあ、個人でもいいですけども、団体でされてる方とか、もし、ご当地ヒーローのドラマ化というものに興味がありましたら、はい、ぜひ、連絡していただきたいなと思っております。
はい、バンバンしてください。
で、まあ、おいおいとしては、やっぱりソルダーの主題歌とかね。
はい、ああ、いいですね、はい。
そういうのもちょっと作ったりとかして、こうやっていきたいなと
思
う。もしね、そういう作曲活動されてる方とかで、ソルダーの主題歌作ってもいいよと、おっしゃっていただける方がおられましたら、ぜひご連絡をください。ね、はい、まあ、基本、やっぱりボランティアで活動してますので、ね、ちょっと、ギャラとかは、ちょっと発生しないんですけど、
すいませんが。
まあ、無償でも、やりますよ、みたいな、まあ、ちょっと、まあ、経験っていうのかな、まあ、そういうの、まあ、自分たちの、芸能、肥やしにもなるので、うん、協力しますよ、とかね。
まあ、
うん、
そうですから。
あと、まあ、別に、著作権フリーで楽曲提供しますよとか、まあ、そういう、まあ、言ったら、うちらと、まあ、コラボ企画をやっていただける方がおりましたら、ぜひぜひご連絡をいただきたいと思います。
ですね。
みんなで、やっぱりこう、ソルダーを。
そうですね、盛り上げて、
ありがたい。
ね、行きたいと。
ああ、なんて思っておりますので、
はい、
よかったらご連絡ください。
はい。
お願いします。はい。
まあ、こんな感じでよろしいでしょうかね。
はい、大丈夫です。
はい、ありがとうございました。はい、ということでね、ちょっとお時間になりましたので、はい、この辺にしたいと思います。
はい。
はい、それいけ、ご当地ヒーローのコーナー、はい、今回は、播州戦士ソルダー、2回目、はい、紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジコマはネットラジオのオンラインカタログです。
NHB のお送りするキャッホール NHB ラジオでオリジナルラジオドラマやリスナー投稿コーナーなど内容盛りだくさん。ホームページのアドレスは http://www.geocities.jp/nhbdrama/nhbpresents キャッホール NHB ラジオで放送中。
宿題やったか。
あ、そこのジュース取って。
あのご飯美味しそう。
季節限定なんだって。
やっべ、あの車マジかっけ。
終わった。
いらっしゃい。
まだ何も始まってねえよ。
信号変わりそうだよ。
ガーレダガーレダガーレダフォ
ー。この番組はおたごたファミリーカンパニーチャンバラ劇団かさねの提供で制作されています。
スーパーヒーローファクトリーでは随時皆様からのお便りを受け付けています。あなたの考えたオリジナルヒーロー、お住まいの地域で活躍しているご当地ヒーローの紹介、また特撮やアニメの話題、普通のお便りも募集しています。インターネット環境やスカイプアカウントをお持ちの方のゲスト参加も同時募集中。投稿お問い合わせは番組ブログのメールフォームをご利用ください。皆様のお便りお待ちしております。
というわけで、はい、今回はこれで終了です。今までと違う雰囲気で収録しましたけどもね。どうもありがとうございました。最後にソルダーさんの方から告知などありましたら発表してください。
は
い
は
い、
そうですね。今現在のイベントは予定はあるんですけど、まだ決定してないんで、もし決まりましたら、はい、僕のブログやってます。日々変身シーズン2って、どっからシーズン2になったのかって、ホルダーが誕生してからがシーズン2です。よろしくお願いします。日々変身、もしくは晩秋戦士ソルダーで検索していただいたら引っかかりますので、検索してみてください。あと、ツイッターもやってます。
はい。
はい。ツイッター、あれは多分ね、ソルダーが語ってるんで、ソルダー単体のツイッターです。それではない。あと、Facebook、僕やってるんで、よかったら、チェックしてみてください。その、僕のページから、実はね、ソルダーのページもあるんで、よかったら、いいね押してあげてください。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。あれも、もう、その、ソルダーのページも、ソルダーが勝手に一人で、一人歩きして喋ってる。よかったら、もう喋りかけてあげてください。好きなお菓子なんですかとか言ってあげたら、多分、普通に貸してくれるんで、彼は。うん、よかったら、いじってあげてください、ソルダーのこと。お願いします。
お願いします。
はい。
新しいね、情報とかがありましたら、
はい。
教えてください。
はい。
またね、その時は CM を作りましょう。
はい。お願いします。
はい、はい。というわけで、スーパーヒーローファクトリー、
はい、
第20回。
はい。
はい。
20歳です。
20歳です。
20回、何もんだ。特撮の、多分出てこへんな。
はい。出てこなかったか。
はい。ま
あ、はい。お相手は、藤もちと、
ピアンと、
晩秋戦士ソルダー原作しんすけと
先生でした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
はい、これからもよろしくお願いします。
しまーす。
イエーイ。さあ、2次会だ。
2次会
特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー。この番組はよろずサークルトムトムカンパニーズの協賛でお送りいたしました。
働く